小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話集200歳ということで、美味しいお粥をご紹介しました、ね、
そうでした、あれはね、森の中でただおばあさんが出てくるし、それから不思議なお鍋をくれるし、そこに魔法って言葉は全然出てこないんですよね、それからあのおばあさんのこと魔女とも言ってないし、マリア様とも言ってないんで、そこが僕はとてもいいと思うのね、で、日本で言えばあれってヤマンバだと、しかも優しい方のヤマンバね、という話を聞いてもらったわけ、
とてもわかりやすい、いいお話でしたね。さて、今日は
今日はそのグリム童話集の200歳の年なので、そもそもね、グリム童話ってドイツ語で書かれてるわけですよね、でドイツ語ではどういうふうに音がしてるのか、どんな音なのかっていうのをちょっと聞いてもらおうと思ってね、まあ中身は分かんないかもしれないけど、ちょっと日本語で説明しながらいきますので、聞いてみてください、
まずはね、
白雪姫からいきまし
ょう。白雪姫、
有名なやつね、白雪姫、ご存知のように女王様が雪の日にうっかり針を自分の指に刺しちゃって、今白雪の中に血が3滴落ちたと。それでその3滴の雪を見てですね、このように美しい真っ白い娘が生まれたらっていうことを言うわけよね。血のように赤く黒炭の窓浴のようにって、そこの部分ね、ちょっと言ってますね、Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger.Und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. 血が3滴雪の中に落ちました。Schnee って英語のスノーね。スノーと同じよね。Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Weiß って英語の white、ね、雪のように白くて、Blut ってブラッドですね、血のように赤くて、そしてこの窓枠のように黒い髪の毛をした子が生まれたらいいなっていうことですね、それでところが鏡を持ってて、鏡に聞くところね、このね、鏡よ鏡、この国で一番美しいのは誰かって訳するとあそこですね、スピーグライン、スピーグライン an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land っていうね、スピーグラインっていうのは鏡、小さな鏡ってですね。で、ディシュンスってこれ最高級なんです。英語と同じで ST が語尾につくと最高級になるんですけどね。スピーグライン、スピーグライン an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? 国中で一番美しいのは誰か。と聞くと、so antwortete der Spiegel, Frau Königin, ihr seid die schönste im Land. 女王様、あなたがこの国で一番美しい方だって答えた。それで、今度は子供が7歳になってですね、白雪姫7歳になったらとても綺麗になった。それでまた聞くんですね、女王が。スピーグライン、スピーグライン an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? この国で一番美しいのは誰かってもう一回聞くと、so antwortete er, 答えましたと。Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.あなたがこの国で一番美しい、でも白雪姫はあなたよりも千倍も美しいってここで言うんですね、でこの言葉がですね、ずっと繰り返されてきます、でこの後女王は白雪姫を殺すように言いますね。だけど殺せないで白雪姫は逃げていった。で小人の家に着きますね。ちょっと寝てると、そこへ小人が戻ってきて、で7人がみんなですね、自分の家の中が変わってるのに気がつくわけですよ。でそこのとこね、一番目のものは僕の椅子に座ったの誰だろうとか、二番目のものは僕のお皿から食べたの誰だろうかってこう聞いていくと、同じ言葉なんです、それが。Der erste sprach, wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? 誰が座ってたんだろう。Der zweite, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? 誰が食べたんだろう。三人目。Der dritte, wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte,Wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte. Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? 誰が僕のフォークで食べたんだろう。Der sechste. Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? 誰が僕のナイフで切ったんだろう。で、随便で、ベーハッタアウスマイネン、ベヒアラインゲトロンカン。僕のカップで飲んだのは誰だろうって。同じ言葉なんですよね。うん、グリムとっても綺麗にやってます。同じ場面は同じ言葉で語るっていうのはね。うん、それで、今度は、女王は殺したつもりでいたのが鏡を見たら、また鏡がね、ここではあなたが一番美しいけれども、山の向こうの7人の小人のところにいる知られ姫はあなたよりも1000倍も美しいってところですね。後半だけがちょっと変わるんです。初めは同じです。まず女王が聞くともね、シュピーグラインシュピーグラインアンデアヴァント、ウェアイスディシュンステイムガンツェンラント、誰が一番美しいのって聞くと、鏡がフラウクーニゲン、女王様、イヤザイトディシュンステヒア、アバシュネヴィティエンイバデンバーゲン、バイデンスイベンツベルゲン、イスノーカウゼントマルシューナーアルスイヤー。7人の小人のところにいる白雪姫はあなたよりも1000倍も美しいですよ。それで怒って女王は殺しに行くという話になるんですね。今のやり取りがずっと同じなんです。うん、で、最後のところ行って女王が白雪姫殺したつもりで、結局また生き返って結婚式になるでしょ。で、結婚した時ですね、また聞くんですね、鏡に。シュピーグライン、シュピーグラインアンデアバント、Where is the assurance to him, Gantz and Lant? 誰が一番美しいか聞くと、鏡が答えて、Frau Königin, ihr seid the assurance to hear, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr. けれども、若い女王様はあなたよりも千倍も美しいと。もう結婚しましたからね、若い女王って言ってる。グリムはね、言葉をとってもそういうところを大事にして、同じ言葉で綺麗に繰り返してますね、
うん、
それからもう一つはね、有名なんで、ガチョウ版の娘、
はい、
ガチョウ版の娘で唱え言葉があるんですよ。有名なファラダという馬がね、首を切られて、
はい、
門にこう貼り付けられるんですね、
うん、
でそこをその元王女だったガチョウ版の娘が通るときに、うん、馬の首とやり取りをするのね、
うんうん、
ファラダっていう馬なんですけども、はい、朝早くそのガチョバの娘とキュルティヒェンという男の子がその門の中を通っていったという、その時に言ったのね、オードファラダダードハンゲストっていうふうに王女が言うんです。ファラダ、あんたここにぶら下がってんのねって言うんですね、首に向かって、うん、ダーアントボルテッテヤコブ、すると馬の首が答えました、オードユングファークーニゲンダードガンゲスト、ヴェンダスダイネムタビューストイヤヘルツテイテイヤツヤスプリングン、王女様、あなたはお出かけですね。あなたのお母さんがこれを知ったら心が張り裂けてしまうでしょうにっていうふうに答えるんですね、
うん、
でこのやり取りが何度も繰り返されましてね、その後も同じあのやり取りをするんですが、で井ノ原へ出てからね、王女がその髪の毛を解いて直そうとすると、その一緒に行ったキュルティヘンという男の子のその金のきれいな髪なもんだから触ろうと思うんですね、
うん、
そうするとその王女が唱え事を言ってね、風を吹け吹けっつって風が吹いて、そうするとクルティヘンっていう男の子の帽子が飛ばされるんです、
うん、
で男の子がその帽子を取りに行ってる間に髪をちゃんと直しちゃうから、もう触れなかったっていう場面なんですけど、ここがとても綺麗なんでね、風を吹け吹けっていうところですね。ダシュプラハゼウェイウェイビンティヘンニムキュルティヘンザインヒュティヘンウントランスンゼヒミティヤーゲンビスヒミヒゲフロクテンウントゲシナツト、こう言ってんのね、
うん、
あの韻を踏んでるんですよ。ベーベービンティヘンでしょ、ニムキルティヘンザインヒュティヘンってこれね、語尾が韻が踏んでるんですね。で一つあの別なのがあって、あとまたゲシュナツトアフゲザツトっていうふうにね、ザツトっていう韻を踏んですね、脚韻って言いますけどね、
うん、
足の方の韻を踏んでるという、うん、とても有名な文句です。ベーベービンティヘンニムキュルティヘンザインヒューティヘン、ウントランスンディヒミティヤーゲン、ビスヒミヒアフゲフロクテン、ウントゲシナツト、ウントビダアフゲザツト。ってだね。これが繰り返します。それで、お母さんが知ったらまた嘆くでしょうねっていうのがずっと繰り返されてですね。もう一度そのふけふけ風よっていうところ出てくるんです。これも全く同じにやってますね、グリムは。とってもそういうところは綺麗ですよ。
うあの私にはドイツ語がわからないから、ね、全く何を言ってるのかわからなかったんですけれども先生のこう弾むような発音とかリズムがなんか心地よかったですね、
う
ん
う
ん、
そうですか。いや、ね、ドイツ語ってね、はい、あのその綺麗ですよ、ちゃんと読むとね、
うん、
まあ、日本ではドイツ語って言うとすごい硬い言葉みたいに思われてる、そんなことなくてね、
うん、
死因なんかはっきりしてますからね、綺麗な言葉ですよ、僕綺麗だと思う。そしてリズムがちゃんとあるしね、特にこういう文章の場合はね、
それよりも先生が今お読みになってたこの本が気になるんですけれども。
そうですか。
とても美しい赤い表紙の立派な。
そうですね、これは立派な本ですよね。
絵本ですか、
というか物語、あのグリム童話そのものですよ。それでただ絵はね、今までの200年の間に描かれたグリム童話の挿絵のいいものを取り上げてるんですね。
とても温かみのある色のついた絵で、
いい本ですね、
はい、
これあのハンス・エルク・ウッターっていうプロフェッサー・ウッターって僕の親友が作ったもんですけどね、変者ですけども、彼はそのこういうグリムの挿絵たくさん集めてるもんですからね。
なんて書いてあるんですか、
あの、ね、表紙は Die schönste Märchen der Brüder Grimm っていうのはグリム兄弟の一番美しいメルヘン集というふうなんですね。美しいメルヘン集という
で素敵な絵が表紙になってますが、
そうですね、これあの星の銀河の絵ですよね。星の銀河の絵、綺麗な絵ですね。といってはね、あのグリムのメルヘン集っていうのは、もちろん普通に使うその新書版ぐらいのね、小さな安いのも売ってるし、一方こういうふうに非常に豪華版で絵が綺麗になって、綺麗な表紙飾っといても綺麗みたいなね、そういうのもあるんですよね。
そうですね、やっぱりこうドイツでは200年出版されて200年ということで、こういう本もまた新たに出版されるんでしょうか。
今年ね、あのいろいろ用意されてるみたいですね、僕も期待してるんですけどね、おそらく初版本もまた出るかもしれないしね、復刻版で、それとかいろんなものが期待されてるみたい、あの用意されてますね、それでね、カッセルにグリム博物館って大きな博物館があるんですね。それ一番でかいんですけど、そこ あのドクター・ラオアっていう館長からの知らせでは1月15日に新装開店すると、つまり今年が記念日なもんだから、丸1年かけてですね、改装してるんですね、で建物も立派になるし、それから展示品も新たに新しい展示品入れてね、充実させるからぜひ見に来いって言われてるんですよ、
じゃあもう今年の1月から新しくなってオープンして
るんですね。やってるはずです。もうされてるはずですね、それで僕たちもちろんあの昔話大学のグリム研修の旅は今年も8月に行くんですけどね、そこを見に行くつもり でドイツではね、今まであの入った情報では主なイベントは12月に集中していると、でなぜかというとですね、1812年のクリスマスに間に合って初版本が出たんですよ、でそのライマーという出版社だったんだけども、無理にねクリスマスに間に合わせようと思って無理して作ったみたいなのね。
みんなプレゼント用にということ
でしょうね、そしたら1ページ抜けてたんですって
急いでやりすぎ
やりすぎて、それでねやり直して、ちゃんとしたものが出たのは年が明けてからだっていう話ですけどね
その1ページは何が書いてあったんでしょうね
本当ね、その1ページ抜けたやつがもし手に入ったらすがりですけどね
そうですね、お宝物ですね
高いでしょうね、もし手に入ったら、そんなエピソードもあるんですよ、でもね、あの今年はあちこちでドイツでもねあちこちでやってるし、僕たちも昔話大学としてはね、まあ、全国で昔話大学やってますから、全国にその昔話大学の語り手がいっぱいいるわけですね、でその人たちに僕呼びかけて、そのグリム童話を語る会をやってくださいと呼びかけてるのね、もう始まってますけどね、グリム童話だけでプログラム作って、もちろん日本語ですけどね、語ってくださいっていうのをね、呼びかけてます。っていうのはですね、グリム童話っていう名前は日本でとてもよく知られてるけれども、実はそのお話を全部聞いたことのある人ってあんまりいないと思うんですね。
だってたくさんありますもんね。
それにさ、大人はほとんど聞いてないよね、子供はお話し会なんかで聞いてる子はあるかもしれない、幼稚園とか小学校とかね、この頃ずいぶんあちこちで語る方いますから、だけど特に大人はね、聞いてないですよね、なもんでその200全部聞く必要ないけれども、なるべくグリム童話をね、翻訳ではあるけれども、きちんと文章で聞いていただきたいって気持ちがあるもんですからね、それでそういうことを呼びかけてる、っていうのは何年か前に本当は恐ろしいグリム童話なんていう本が出て、すごい日本では有名になっちゃったけど、あれは全くグリム童話と関係ありませんからね、全く関係ないんで名前だけ使ってるわけで、ですから僕は本当のグリム童話知ってもらいたいと思って呼びかけているんですね、それともう一つは、今回この何回か続けて聞いていただきましたけれども、グリム童話が生まれて200年経ってみるとですね、グリム兄弟によって開拓されたメルヘン研究というものが200年の間にすごい発展してね、世界的な 研究になってきてる。で、各国でも研究者が生まれてきたし、各国で資料も集まってきて、で、世界組織もできてね、世界国際交渉文芸学会ってのがあるんですけども、研究が広がってきてるんですね、
うん。
そして新しい研究方法も生まれて、グリムが全く知らなかった構造的な分析だとかね、
うん、
地理歴史学的方法なんてのが生まれて発展してるわけです。で、そういう面で、その200年経ったグリムを見たらどう見えるか、
うん、
それからもう一つ、特に日本人から見たらどう見えるかっていうのを、それを今回ちょっと続けて聞いていただいたわけだけども、
はい、
そういうものを僕まとめて本にしようと思ってね、
ええ、
今やってるところなんですよ。
あ、本を書いてらっしゃるんですか？
書いてるんですよ。で、それはね、はい、今回このシリーズで少し聞いていただきましたけど、
はい、
もうちょっと詳しくその本を書いてるもんでね、
ええ、
それが出来上がったらぜひ読んでいただきたいと思います、
うん。タイトルはもう決まってるんです
か？もう決めてて、ね、この今回のシリーズと同じなんです、はい、グリム童話集200歳、ね、
その200歳の歳はお祭りじゃなくて年の歳、
ね、そうですね、歳です、
はい、年齢の、
ね、そうそう、年齢の歳ね、
うん、
ということを考えているんですね。つまり、その日本人から見たらどう見えるかっていうのは、これドイツ人にはできないことですからね、
そうですね、
僕たちからでないとできないわけで、
うん、
それともう一つはグリム研究といっても、グリムだけ見てて、グリムがどうやってグリム童話集を作ったかっていう研究はうんとあるんですけども、
うん、
昔話研究の中にね、
はい、
グリムを位置づけて見るっていうのはとても大事だと思うんですよね、
うん、
なので昔話研究全体から見たらどうなるかっていうね、
うん、
そういうことも考えているんですね、
うん、
で、うまいことに世界的なカタログのですね、さっきのこの本の編者であるプロフェッサーウタっていうのが大きなカタログを作ったんですよ、昔話のカタログをね、
うん、
それも今僕たちの仲間が翻訳してるし、日本で紹介できると思ってるんですからね、
はい、
今年はいろいろ、
うん、
見ていただくものができると思います、この後も。
そうですね、じゃあ春のシリーズで、今回のグリム童話集200歳は一旦今週でおしまい、うん、ということですね、はい、
そうですね、
はい、またやりましょうね。
そうですね、はいはい、
今日はグリム童話集200歳ということで、先生にドイツ語でグリム童話を少し語っていただきました。
そうですね、ドイツ語であるとどんな響きがするかっていうのをちょっとね、うん、聞いていただこうと思って、
はい、あとね、ドイツでも日本でもいろいろとグリムのイベントって
そういろいろありますのでね、
はい、
この機会にグリム童話知っていただくといいなと思います。
そうですね、はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
小澤敏夫、昔話へのご招待。